クの花の種。はい、皆さんおはようございます。パーソナリティの和楽です。この番組は日本のお花から和楽フラワーエッセンスを作っておりますパーソナリティの和楽がフラワーエッセンスだけでなくいろいろなお花の種について話しする番組です。和楽の花の種、今日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。おはようございます。5月の第1週第2週の放送になります。4月5月は、たくさんのお花が咲いていてとっても楽しい季節なんですけれども、この第1週第2週は、まず、バラのお花とハスのお花のことをちょっとお話ししたいと思います。バラのお花ですね、私たち、これからね、だんだん、6月とか、7月とかに向かって咲いていきますけれども、本当にね、バラのお花っていうのは、自己愛、自分を愛するっていうことをね、ができているお花だなっていうふうに思うんですよね。で、私たちね、日本人っていうのは、とってもね、なんか自分を卑下することが多かったりとか、まあ、劣等感があったりとか、そういうのがとても多いんですけれど、自分を愛するとか、自分を認めるとか、例えば外国の人みたいに、こう、私のこう、赤い毛はとっても綺麗よ、みたいな感じでですね、自分をこう、アピールすることっていうのはとても苦手だと思います。なので、バラの花っていうのはね、本当に私たちにそういうのをね、助けてくれるかなっていうふうに思ってます。で、私もね、とても、バラのところっていうのは苦手な部分になりますけど、バラの、フラワーエッセンスね、ちょっと試してみてもらいたいなって思うんですね。でね、バラのフラワーエッセンスは、まあ、もちろん日本のお花だけじゃなくて、外国にたくさんあります。で、特にね、オランダの、コルテさん、アンドレアス・コルテさんっていう方が作ってらっしゃるフラワーエッセンスで、バラシリーズっていうのがあります。で、それがね、10本あるんですけれど、いろんなバラがね、本当にそれこそ、たくさん種類を作ってくださってるんですけど、私がね、このバラのシリーズを、10本試したことがありました。で、フラワーエッセンスってね、どういうふうに作用するのっていうふうに思うかもしれないんですけど、フラワーエッセンスをね、取り始めた時に、やっぱりね、まずは、こう、自分を大事にしたいなーっていう思いっていうのがとっても出てくるっていうのと、もう一つね、肯定反応として、できてないっていうところも見えたりとかもします。で、両方見えたりするんですけど、どこが見えてないから、こう、もっともっと自分のことを本当に認めていいんだなとか、愛していいんだなっていうのをね、すごくね、理解できるようになると思います。でね、あともう一つね、私がこの、10本ずっと試していて、すごく面白かったのが、1週間ずつ試したんですね。だいたい2ヶ月の 2週間試したんですけど、その時にですね、バラのような人とたくさん出会いました。ね、バラのような人ってどういう人かっていうとね、まあちょっとね、さっきね、私、ちょうどタイミングいいなと思ったんですけど、バラのお洋服着てらっしゃったんですよね。うん。で、ああいうね、バラみたいな方だなって本当に思うんですよね。で、バラのお洋服を 着てらっしゃる方とか、バラをこうよくお部屋に飾ってらっしゃる方っていうのは、すごくね、自分を大事にしたいっていう思いが強いかなと思います。でね、本当にね、私って素晴らしいって言えるっていうことは、本当にすごいなっていうふうにいつも思ってます。で、その飲んでいた時もですね、いろんなバラみたいな方がね、いろんな種類のバラみたいな方に出会うことがあったんですけど、あ、なんかすごくね、参考になりました。でね、自分を知るっていうところで見ていくとね、バラっていうのは私はちょっとね、会いにくいかなっていうふうに思うんですね。でね、その自分をこう主張される方とかを見ててとっても素敵だなと思うんですけど、自分はとっても苦手になるんですね。でその時にね、こう自分って一体どういうものかっていうのがよくわかると思うんです。なのでね、自分っていうのを知るためにもね、こういろんなフラワーエッセンスとか使われるっていうのもありかなって思うんですね。で、ですね、もう一つですね、ハスの花の話をしたいんですけど、夏になってくるとね、ハスの花、よく綺麗に咲いてきます。でね、ハスの花なんですが、ハスの花と、バラの花っていうのはすごくね、レベルが高いって両方とも言われてるんですよね。で、バラの花は、西洋では、やっぱ一番バラがレベルが高いよねっていうふうに言われてたりとか、あと蘭のお花とかっていうのもレベルが高いっていうふうに言われてるんですけど、アジアでは断然ハスですね。うん。で、それはね、何かっていうと、仏様の、蓮座って言われるものだったりとか、お釈迦様が歩いたらこうハスの花が咲きますよっていうものだったりとかっていうのがね、ハスのお花の、特徴になってくるんですけど、ハスのお花はね、どういうふうな特徴があるかっていうと、泥の中でレンコンですね、まず根っこがあって、で葉っぱが出てきて、それからハスのお花が咲きます。で、ハスのお花っていうのは咲き損なうことがないっていうふうに言われています。で、本当にね、いい匂いもするしね、綺麗なんですけど、泥の中から出てきたっていうところをですね、私たちが自分たちのね、こういろんな苦労したりとか、いろいろ苦しい思いをした中でね、そこからでもね、お花を咲かせたいっていう気持ちっていうのをね、助けてくれると思います。でね、もう一つはね、お釈迦様とか観音様とかもそうなんですけど、人を助けたいとかって思ってる人とかがですね、あえて泥の中に入ってですね、そこからですね、花を咲かせる手伝いをしてくれるっていうね、ここもね、ハスの素晴らしいところだなっていうふうに思ってます。でね、アジアは断然ハスの花がレベルが高いっていうふうに言われてます。で、ここでね、西洋とね、東洋のね、こう意識の違いっていうのがね、とても見えるところなんですけど、西洋でね、素晴らしいって言われるのは、本当に自分がこう高みに上がることで、自分が素晴らしいような本当にレベルを上げていくことっていうのは素晴らしいんですけど、東洋で本当に素晴らしいなって思えるっていうのは、こう人のところまで降りていって人を助けたりとか、人と本当にこう影響を与えてくれたりとかするものっていうのは、とてもね、素晴らしいっていうふうにね、思われています。でね、この、ハスのお花みたいにね、なれたらいいなっていうふうに思うんですけれど、私もね、先生の方からですね、屋号をですね、ロータスフラワーエッセンスというふうにね、名前をいただいて、ハスのお花の名前をいただいてるんで、それの名前にね、恥じないような、エッセンスを作っていけたらなっていうふうに思ってます。日本の感覚っていうのはね、ちょっとまたね、西洋の感覚と違うので、西洋のフラワーエッセンス取った時と日本のお花のフラワーエッセンス取った時っていうのはね、ちょっと感覚が変わると思うので、ぜひね、皆さんね、試してもらいたいなと思います。ちょっと余談なんですけどね、アンドレアス・コルテさんってね、オランダの方、さっきバラのフラワーエッセンス作られた方って言ったんですけど、 その方ね、クロップサークルのフラワーエッセンスじゃないですね、クロップサークルのエネルギーエッセンスを作ってらっしゃるんですね。で、クロップサークルって何かっていうとですね、日本で言うとミステリーサークルのことなんですね。で、ミステリーサークルっていうのは、UFO がね、来て、よく作られたって、田んぼとかにね作られた、麦畑とかに作られたっていう風に言われるものなんですけど、海外ではね普通クロップサークルっていう風にね言うことが多いんですね。で、そのクロップサークルのねエッセンスをね、ちなみに撮った時はですね、やっぱね宇宙人みたいな人とばっかり出会ってましたでね、これがねすごく面白かったですね。クロップサークルを撮った時は本当数字の話をする人に出会ったりとかですね、新石器科学って言われるものがあるんですけど、綿棒で新石器科学を作ったりとかする人に出会ったりとか、本当にね、そういう量子力学的な話をされる方に出会ったりとか、してました。なので自分がねそういうものに興味があって、まあそういうエネルギーを自分に入れたいなっていう時もね、フラワーエッセンスちょっと取ってもらえるとね、面白いのかなっていうふうに思います。私もまあそういう意味で言うとね、イルカのエッセンスとかクジラのエッセンスっていうのもあるんですけど、イルカのエッセンスを取った後はですね、私たち家族ハワイに行くことができました。でね、イルカと出会うこともできたので、まあ、そういうね呼んでもらう働きもあるのかなっていうふうに思いますですね。ではですね、後半はですね、またね花カードの話をちょっとさせていただきたいと思います。後半に入りました。後半はですね、前回はですね、私の、まあ、4人娘がいるということで、4人の娘のね、出産とか、子供の子育ての時にフラワーエッセンスをどう使っていたかっていう話をちょっとさせていただいてたんですけれども、ですね、今日からですね、ちょっとね、フラワーエッセンスをどのように選んでいくかっていう話をね、ちょっとさせていただけたらなっていうふうに思ってます。ね。さっきね前半でね話しました、今の季節にねどんなお花があるかっていう話もしたんですけど、まあそういったところでね、私たち好きな花ねか選んでいただくのはとてもいいことだと思います。好きなお花のフラワーエッセンスっていうのはね、だいたい必要なメッセージを持っていることが多いです。なので自分がね好きなお花のフラワーエッセンスがあれば取ってもらってもいいし、フラワーエッセンスをね本当にね自分で作ることっていうのはとても簡単なので、皆さんもねフラワーエッセンス作ってね飲まれてみるのもいいのかなっていうふうに思うんですけれど、あとですね、特にね自分がねクリアしたい問題があったりとか、何かこう解決したいことがあったり、あとこういうふうになりたいとか、例えば、この問題を解決したいよ、それからなんか成功したいよとか、そういうことがあるときにですね、そのテーマをですねしっかり持った上でフラワーエッセンスを選んでいくっていうセッションをしています。で、これがね花カード診断って言います。でね、花カード診断ですね、花のカードを、36枚のカードがあるんですけど、和のシリーズ、それから楽のシリーズ、雫のシリーズっていうことでですね、36枚のカード、この3種類、108、まあ日本で言うね108の煩悩とかって言いますけど、108種類のフラワーエッセンスを使って、テーマに、合った、フラワーエッセンスを選んでいくっていうことをしています。でね、最初にですね、自分のねテーマをしっかりねこうフォーカスをしてもらうっていうことをします。で、だいたいね個人セッションだと90分なんですけど、イベントだと30分ぐらいでお話しさせていただくんですけれどもね、 自分のね今悩んでることありますかとかですね、あの今気になってることありますかっていうとですね、まあ私も子育てしているところがあるので、まあお子さんの問題だったりとか旦那さんの問題だったりとかってすることも多いんですけど、あとね妊娠したいとかですね、結婚したいとかいうね女性の方とか、あと仕事成功したいとか、職場の中にこういう人がいてて困ってるみたいな、そういうようなねいろんな問題を言われる方がいます。でね、その問題についてしっかりね感情的になってもらうっていうことをまずしています。でね、自分がねそこの問題が感情的になるとですね、その例えばイライラしたりとかですね、不安になったりとか、ちょっとこう心配になったりとか、いろんな感情っていうのが出ると思うんですけど、その感情に合ったねフラワーエッセンスを選ぶことができるんですね。でフラワーエッセンスね、感情を癒すのが大得意なので、その感情とお花と合わせてカードを引いていくっていうことをしています。でね、和のシリーズは主にですね、自分の問題について解決するためのカードになっています。でね、これはね、36枚、私も精霊とねいろんな話をしながら作ったものなんですけど、36枚、円の360度の円みたいにねこう丸くなるのを目的として作ってます。でね、次楽のシリーズになりますね。楽のシリーズはですね、ちょっとねこうマニアックな話になるんですけど、ベクトル平行体って言われるね占星幾何学があります。でこのベクトル平行体の辺がですね36本になります。でね、縦と横とねこう全然違うんですね。では原因と結果っていうのが全然違ったりとかですね、時間が経って解決するものだったりとかですね、意識を変えると解決するものだったりとかっていうね、その次元を変えていくことで解決することができます。なので和のシリーズの最初の問題は自分の感情を変えていくっていうことで変わっていくんですけど、楽のシリーズの場合は次元を変えていく、時間を変えていく、自分の意識を変えていくっていうことで解決をしていきます。で、雫のシリーズはですね、どういうふうにやっていくかっていうと、それ以外の統合意識に向かうっていうことをしていくんですけど、外の影響だったりとか、例えば家計の影響だったりとか、自分の前世の影響だったりとかっていう、こう外からの影響っていうのもあるんですね。で、私たちサイキックアタックもらったりとか、ちょっと誰かに、ああ、羨ましいなって思われるだけでもサイキックアタックもらったりとかもするので、まあそういったことのね、外部の影響っていうのを、解決していくっていうようなシリーズになっていきます。ただね、外部の影響はですね、やっぱり自分をまずクリアリングしてからじゃないとね、外部の影響かどうかってね、外部の影響かって思ってるかもしれないけれど、実は自分の問題だったっていうことも結構多いのでですね、まず自分のテーマから解決しながらですね、外部に向かってやっていくっていうことをしていきます。でそこでですね、こう統合意識に向かいながら、自分のねレベルっていうのをね上げていければなっていうふうに思ってます。でレベルを上げていくお手伝いっていうのをさせていただきたいなっていうふうに思ってます。で、フラワーエッセンスの、いろんな講座をですね、岐阜とか、名古屋で、まあ、沖縄でもね今度ね、イベントをするんですけれども、今度ね一番近いものでですね、6月6日から、名古屋の伏見でフラワーエッセンスの、初級講座の方をさせていただきます。全8回で午前午後午前午後で1ヶ月に1回ずつなので、6、7、8、9で、4ヶ月間かけてやるんですけれど、自分の問題を解決しながら、外にね向かってねやっていくような、だんだんねこうやっていくように、自分のレベルを上げていけるような、フラワーエッセンス講座にしていきたいなというふうに思ってます。なのでよかったら、ぜひ参加してみてください。和楽フラワーエッセンスでね検索していただくとですね、フラワーエッセンス講座のご案内出ると思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますね。 私たちはね、地球に、何をしに来たかっていうと、本当にね、まず幸せになりに来たと思うんですよね。で、その後ですね、やっぱり人のお役に立ったりとかですね、なんか影響を与えたりとか、そういうふうにね、私たち、やっぱり人っていうのはですね、一人では生きてないので、影響を与えたりとか、嬉しいなって思われたりとか、したいなっていうふうに思うと思うんですね。で、これはね、本当にお花っていうのは、地球ならではのものだっていうふうに私は思ってます。あとね、日本ならではのものですね。外国になくて日本だけあるお花っていうのもとてもたくさんあります。でね、この日本にあるお花っていうのはね、私たちね、日本人を本当に助けてくれるお花だっていうふうに思ってるのでですね、日本人にね、とても繊細な感情っていうのを持ってるので、私たちね、そういった繊細な感情も癒しながら、みんなでね、協力して影響を与えていったりとか、社会を良くしていったりとかできたらなっていうふうに思ってるんですね。それにですね、今回は、バラと、ハスのお花の話をさせていただきました。本当にね、この2つのお花っていうのはね、種類も多いですしね、素敵なお花なので、やっていただけ、見てね、注目していただくだけでもね、すごくね、お花のね、エネルギーっていうのをね、もらえるかなっていうふうに思ってます。今日の放送いかがでしたでしょうか。ですね、だんだん暑くなってまいりましたね。で、自分のね、大事にしながら、5月病にならないようにですね、自分に意識を集中しながらですね、生きて生けるとですね、いいかなっていうふうに思ってます。なのでですね、自分を大事にして、それから、自分を一つ上の視点から見ながら、生きていけるような、助けをするためにフラワーエッセンスを使いながら、毎日、生きていってもらえればなって思ってます。今日も一日元気で頑張ってください。ワラクでした。